QIC。
こちらは兵庫県神戸市からいただきました。50歳車屋勤務、ラジオネームひよち。
ありがとうございます。
昨年、体内が1日で失う水分量を導き出す計算式が発表されました、うん、この計算式では性別、年齢、体重といった基本的なことのほか、身体活動レベルとしてアスリートかどうか、住まいの国は、住んでる国は先進国か発展途上国か、あるいはその中間の国か、また住んでる場所の1日の平均気温や標高などから算出されており、20歳から35歳の成人男性の平均は 4.2リットル、30歳から60歳の成人女性で 3.3 リットルの水分が失われているという計算が出ます、うん、かなり大きな数値ではありますが、失った水分を飲んで補給する必要があるかと問われると、そうではなく、まあ、1日3食ご飯食べれば、いろいろ食べれば水分が含まれていたり、代謝の過程で水分が生成されたり、あるいは呼吸の際に空気中の水分を吸収したりもするということで、はい、実際の液体としての水分補給は先ほどの20歳代の男性の場合で1日約 1.8リットル、
それでも結構ですね。
20歳代の女性の場合では1日約 1.4 リットルが目安となるようです、うん、でもまあ朝昼晩お茶とか飲んでいろいろ飲んでたら、もうひょっとしたら 1.4 リットルぐらい飲んでる可能性ありますよね。まあ、
500のペットボトル1日3本ぐらい。
そうそう、そういうこと。この計算式で平均気温を20度とあるいは33度とで結果を出すと、数値に約1リットルの差が出ます。うん、もちろん気温が33度の方が多く水分を失いますので、猛暑日が続いている今年の夏、こまめな水分補給が大切だということが分かります。はい、でこの計算式はこういった個人のその自身が、水分量を把握することにも役立ちますし、まあ、平時の、水不足対策や大規模災害時にその地域で必要となる、まあ、水分の量、飲み水の量の把握など、自治体がその地域で必要な水分量の分析などにも役立ちますと。なるほど、そういうことですね。だから水って大事ですよ。この番組ではちょいちょい話しますが、はい、その熊本の地震の時にですよ、水道が止まりましてね、はい、水が出らんわけですよ。で結局飲み水はどうするかって言ったら、もう配給しかないわけよね、はい、でそれがね、心もとないというかね、心細い。最初の2日間ぐらいはね、最初初日は来なかったからね、届かなかったですよ。でで色々情報はいろいろ入ってくるんで、うちは、はい、それでどこそこの小学校の避難所にはもう給水車が来てるとか、なんとかっていうのは言って、話が聞こえてくるんだけど、はい、我らが熊本市立大江小学校にはもう全然来ないわけよ。で1日半経って、その日の夕方かなんかに陸上自衛隊の偵察隊が来たんだよ、うん、で、で偵察隊が来てさ、それでこちら状況どうですかみたいな感じでこう見てんだけど、で俺が話しかけて、こう何も来てねえよって言って、本当そうっすねって言って、これすぐ報告しますって言って、でやっぱそうしたら すぐ来た。でだから情報がね、ちゃんとね、どっかでやっぱ情報を止めてるやつはいないと思うんだけど、はい、なんか
まあ、なんか忘れてるとか、なんか
どうしていいか分からなくなっちゃってて、どっかで
保留にしてるとかですかね。
まあ伝えたつもりでいるとかね、うん、誰かが。でだから普段のやっぱり訓練とかそういう情報伝達のっていうのがやっぱできてるかできてないかって大きいと思うんですよ。で、うん、今熊本は違いますよ。もうめちゃくちゃ今おそらく全国でも最先端の多分伝達網を持ってると思うけど、うん、やっぱ一回苦労しないとなかなかわからないっていうのがあります、まあね、でだからそういったことも含めて水ってのは大事だなっていう、はい、でその時にね、熊本のね、水がどういうふうにこう水道網がどうなってるかとかって俺も調べたわけよ。それでね、熊本には2カ所水源地があって、はい、竜田山っていうのと、そして江津湖っていうのがまああるんだけど、でそれぞれこういい水が湧いてくるんだけど、でうちは あのその竜田山の水源地から来てるもんだと思ってた、
は
い、そしたらうちの目の前までしか来てないんだよそれ。
へ
でうちは何かっていうとその水源地っていうか江津湖の、はい、水の一番末端だったのうち。
お
だからあの水道が再開されましたっつってあ蛇口は開いてんだけど待てど暮らせど来ない全然やっぱりだから来たのは8時間後ぐらいだった
よ。へ
でしかも最初ポタッポタッポタッで1時間後に見てみたらタラタラタラタラタラってなって
まだ
どうなんだとかも。それでようやく8時間ぐらいにジャーって出るようになって、まあ、やっぱ出た時は嬉しかったですよ、ね、ただもうすぐは飲まないでくださいってやっぱ言われてて、はい
あそうです
ねうん、しばらくちょっと1時間ぐらい出しといてください、まあ、みんなそれで蛇口開けてるもんだから、
はい、
あの末端まで来ないってのもあるんだけど、うん、だからそういうことが起きるんですよ。なので水って本当に大切なの で、はい、で日本はあの水が豊富な国ではないんですね。
流れる部分が多いからですよね、
はいはい、これ雨は豊富なんですよある程度、はい、豊富なんだけどその保水能力が実はあまりないんですよ、はい、だから一気に流れ海に下れちゃうんで、
もう逆からねもういつも新鮮な水が飲めるという、
まあっていうかまあ、のもうちょい木を植えましょうとかね、はい、今ようやくその保水力を上げると、はい、山の保水力を上げるということに着目して動きが出てきてますけど、うん、まあそう簡単にことが動くわけではないので、
ね、
やっぱかといってじゃあダムをバカスカ作ればいいかっていうのはそれもまた話がちょっと違ってくるし、はい、でやっぱ普段のだから今回どうですか台風で何かやりました備蓄かなんか。
もうね自分のその母親がですね、はいもうすんごい神経質になりましてですね、
じゃあ
もういつもうんざりするんですけど、もうね
今のうち水を飲んどきなさいとか。
いやでもいやいいですよ、
カズキ水を10リットル飲んどきなさいとかっていう。
いやまあ水もちろんね水をためることは大事でやるんですけど、ひどかったですね。もう急にもう養生テープ持って家の中走り出したりとか、もうねもう大暴走してましたね。
いやいいんじゃないの、うん、しないよりは
本当にね、うん、雷鳴ったら急に全てのコンセントを抜き出すとかね、
あ
もうね
まあいいんじゃないの、
もう勘弁してほしいんですけどね、はい、は
い、いやコンセント抜かなかったんで家の電気が全部ダメになった人知ってるよ俺近所のマンションにダーンって飛来しに落ちたのが、はい、どういうわけかその人んち のテレビからなんか全部やられたの。
へ
もう数百万の被害が出た。だから そういうのも実際あるしね。でまあで今回私はちょうどペットボトルの空いてもう捨てようかなと思ってた炭酸水とかが入ってるペットボトルが4つばかりあったんで、はい、そこに水をジャーって入れといて、だから、1個が 1.5 リットルだから4つだから6リットルで、それであと冷蔵庫でいつも増やしてる2リットル入る麦茶のやつ、
はい、
で麦茶作ってて、でそれと買ってた炭酸水がまた2つぐらいあったん でそれと風呂 の湯船に、
はい、
まあそうね15センチぐらい水張っといた。
残り湯を置いた、
ね、残り湯ってかうちシャワーだから水溜めないんだけど一応溜めとこうと思って、はい、でそれは飲み水じゃなくてトイレ流すためにと思って、まあそんだけですね。まあまあそれはしてましたけどね。であとはね昨日もそこのスーパー玉出に行きましたら、
はい、
天井がジジジジジジジジジって言ってて、ジジジジジって言って、上でこのライトがさ、
はい、
チクチクチクチクチクってなってんだよ。上でバンって消えてさ、上で中で、はい、じいちゃんの店員がうろたえて走り回ってんで、
はい、もう誰かってすぐ分かりますよね。
あれ多分なんか水かなんかほらあそこでエアコンの、
いやここのねまあちょっとねなんかね怪しいんですよ。
うん、まあまあ、はい、まあともかく。ちょっとねちょっと怖いね、
はい、
皆さんもお気をつけいただきたいと思います、ということで水分は大事です、
はいはい、
繰り返しになりますがえのき塾募集しております。そして10月15日、QIC 神戸ミーティング、2023、 神戸まちづくり会館であります、はい、今回もね、ひょっとしたらすごい遠くから、はい、あのお客様が、お越しになるかもしれません。あ、まあ毎回ねどっかあの国境を越えて来る方がいたりしますからね、はい、今回どうなるか、まあ、今から準備していれば十分間に合うということじゃないですかね。2ヶ月ありますから、ということでぜひ皆さんお越しいただきたいと思います。さあそういうわけでございまして、今日もお送りしてまいりました QIC、 まあ、キラウエア英子が今日はお休みだったんで、本当にあの番組が滞りなく流れるように進んでいくなという
ひどいです
ね、もう、いうことでございました、はい。キラウヤもだから来るわけですよ、はい、だからあのその時はこの G スタがあのやつ の、 あの宿舎として占有されてしまうので
大変ですね、
まあまあしゃあないでしょ、うん、でそこにあの小新右衛門まで来るなんとか、これまた2人ここに入るんですかね、
なのかあの榎田さん の、 あのお部屋がなくなることです
ね。ああ俺がどっかあのそこ の、 あのサニーストーンかなんかに行くんですかね。
ああまああ
そこの1階のレストランではよくランチ食ってますけど ね、 ね、今ほらもう高校野球
あ、
あののチームとかが、
あ、
もうほら宿舎にしてるから、もう夕方になると球児がバスで帰ってくるよ。ほんでまあ、ここら辺のなんか結構ビジネスホテル多いよね、それね。
うん、
あそこのあのあのあれよ、あのあの行列で有名な夜に数百人の行列であ
っこやばいですね。
あそこも甲子園のどっか高校が泊まってる。
いやもうぜひあのサラサホテルをですねあの利用してほしいなと思いますね。
ああ
のサラサホテルっていうのはあの
お水を出してくれる
んですね。そうです、 すごいあの、あの街に貢献するホテルなんでね、はい、ぜひ行ってくださいね。
まあ肩よね。
お願いしますね。
ということでございまして、さあ、でももう8月ももう後半ね、
はい、
夏休みあと2週間弱というとこですね、うん、どうなんですかね今お子たちのその宿題というのはどうなったんですかね今ね。
もう宿題はもうなんかあるじゃないですか。もう
でもあるにはあるでしょ宿題っていうか。
つかもう あの宿題以上にもうあの面倒くさいっていうかね、あの無意味なもんってないと思いますね。
いやまあまあ無意味かどうかあるかないかの話なんで、でまあこれから一生懸命やるんでしょうけどね。
しかもね一行日記とか。
なんか夏休みのさケツって毎年あるでしょ。24時間テレビでしょ日曜日って。
あ、そうそうそうそうそう。
邪魔くさいよね。
あれ見るともうな
っちゃう。いや、そんなこと言っちゃいけないんだ俺。いや、言ってはいけない立場だった俺。まずいまずい。
邪魔くさいですか。
すげえ、すげえ
今。邪魔くさいですか。
え？
邪魔くさいですか。
いや、大事だよね。
あ、愛は地球を救うでしょ、
ね。愛は救うよ。ああ、本当に救ってほしいね。
愛は歴代を救う。
いや、善意ですね。
そう正しいね。それもあの皆様のご気分がねあの IBB そして結果的にそこで生きていく榎田を救うわけです。榎田さんを救いたければぜひご寄付を。お相手は榎田信也と
前島と
エイクでした。
それではまた来週どうごきげんよう、さようなら。